皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG の時間です。2026年4月24日付のマス .AG カテゴリから計13本の論文をお届けします。1本目はトーマス・クレーマーさん、ダニエル・リットさん、マルコ・マクランさんによる E の6ローカルシステム from Cubic 3 Falls です。この論文は数学者のセレールさんが投げかけた非常に挑戦的な問いに挑んだものです。それは全ての単純例外群を幾何学的起源を持つ局所系の代数的なモノドロミー群として実現できるかという問題でした。多くの例外群はすでに実現されていましたが、唯一 E6 という群だけが空白のままでした。そこに著者たちは3次元多様体である滑らかな三好3次元多様体の幾何学を用いて見事に答えを出しました。具体的には三好3次元多様体の属とそれに付随する直線のファの局面を考え、その中間のコホモロジーを解析しています。ここで周期写像の微分を用いた再構成という高度なテクニックを駆使してモノドロミー群がまさに E6 になることを証明しました。驚くべきは単に一つの例を見つけただけでなく、互いに等価ではない局所系を無限に構成したことです。2本目はアーロン・バートラムさん、ジョナソン・フレックさん、ディエボ・パンさん、ジョセフ・サリバンさんによる2ニューエクステンションズ・オブ・ライダーズ・テオアム・オン・アルゲブレイック・サーフィスです。この論文では滑らかな複素遮影局面における随伴線形系の整地性に関するライダーの定理をさらに発展させた2つの新しい拡張について論じています。古典的な局面論と現代的なブリッジランド安定条件という枠組みを橋渡ししようとする試みがなされており、その視点がとてもエキサイティングですね。具体的には局面を曲線に沿って爆発させた場合やヒルベルトスキームにおいてどのようなIN種類がNEFであったり十分豊富であったりするかをライダーの定理に似た不等式を用いて明らかにしています。そのアプローチが非常に巧妙で、同来圏におけるオブジェクトの属の半安定性を行列式因子類のネフ性に変換するバイヤーまくり戦略を採用しています。さらに同来ドリンフェルト構成という手法を開発して安定性多様体の中の特定の領域を特定するというかなり高度なテクニックを駆使しています。3本目はチャンドラナンダン、ガゴパダイさんと伊藤敦史さんによるビレーショナルジオメトリーオブ QUOT シェムズオンスムーズプロジェクティブカーブスビアステーブルペアーズです。この論文では滑らかな遮影曲線上のベクトル速の小をパラメータ化するクォートスキームという空間の総有理幾何学的な構造について詳しく調べています。特に小のランクが元のベクトル速のランクより小さく次数が十分に大きい場合に注目しています。研究の大きな目的はこの空間がモーリドリーム空間であるかどうかを明らかにすることでした。モーリドリーム空間というのは最小モデルプログラムが非常にうまく機能する数学的にとても行儀の良い空間のことです。著者の2人は安定ペアのモジュライ空間という手法を巧みに使っています。安定性のパラメータを変化させることでクォートスキームの小さな Q ファクトリアル修正という一連の変形を構築し、フリップやジョイン子収縮といった総有理変換を通じて他のモジュライ空間との関係を記述しています。4本目はB シャピロさんによるリボングラフズ&メロモフィックファンクションズです。この論文ではコンパクトなリーマン局面上の有理関数と球面に埋め込まれたリボングラフという一見すると異なる2つの世界をつなぐ不思議な関係について探求しています。まずあるリーマン局面と有理関数から出発してそれを球面上に投影してグラフを作るというアプローチと、逆にグラフから出発して局面と関数を再構成するという双方向の視点から分析が行われています。特に グラフの交差部分を円のように滑らかにしてバンドでつなぐという、まるでザイフェルト曲面のような構成方法が使われているのが面白いですね。驚くべき結果の一つは、曲面の主数とグラフ自体の主数が必ずしも一致しないということです。どんな主数の曲面であっても、実は平面的なグラフをリボングラフとして持たせることができるそうですよ。直感的にはグラフの形から曲面の複雑さが決まりそうですが、実際にはかなり柔軟な関係にあるということですね。5本目は、ヨンジュシンさんとサンブムユーさんによるアチェーンオブシーのアスタリスク上フリップスオブザモズリスペースオブオーツイステッドランク2コンストレインドフレームドヒッチンペアーズオンアスムーズカーブです。この論文では、滑らかな複素遮影曲線上の制約付きフレーム付きヒッチン体という少し複雑な対象のモジュライ空間について研究しています。特に、この空間が持つ相有力幾何学的な構造に注目しているのが面白いところです。具体的には、C 作用の下での幾何学的不変量理論に基づく変形である C フリップという操作の連鎖を考えています。著者たちはヒッチン対のモジュライ空間で起こるこのフリップの連鎖がフレーム付きモジュールのモジュライ空間で起こるものと鏡のように対応していることを示しました。ランクが2の場合、制約付きのねじれたフレーム付きヒッチン対が半安定であることは、その底にあるフレーム付きモジュールが半安定であることと同値になります。6本目はフェイフーさんとチェンジャンさんによる A ギャッププリンシプル4ポリノミアルボリュームグロースオブゼロエントロピーオートモフィズムズです。この論文では生息多様体上のエントロピーがゼロである自己同型写像の体積の多項式的な増大度について研究しています。具体的にはある種の増大率が最大である場合にはその値が次元の事情になることを示しました。一方で、最大ではない場合には、もっと小さな値に制限されるということを明らかにしています。驚くべきは、この2つのケースの間に、値として決して現れない空白地帯、つまりギャップが存在することを示した点です。次元が4以上の時、増大度はある特定の範囲の中の値を取ることができないという、非常に強い合成現象が起きているわけですね。さらに、この結果を次元子の場合に適用することで、ゲルファンド・キリロフ次元の取り得る値をすべて特定することに成功しています。局面における先人の研究を、より高次元へと見事に拡張した、非常にエキサイティングな成果だと言えます。7本目は、ベロニカ・ケルバーさんによるトリアンガレーションズ&マキシマル・クロスラシオ・ディグリースです。この論文では、指定された条件を満たす有理曲線を数え上げるというクロスレシオ次数の問題に挑んでいます。もともとこの問題にはトロピカル幾何学という手法を使った対応定理があり、同じ数を得られることが分かっていました。ただ一般的にこの数え上げを解くための閉じた公式というのは存在しません。そこで著者は三角形分割によって条件が与えられるという特別なケースに注目しました。以前にシルバースミスさんが大数幾何学の手法で公式を見つけていたのですが、ケルバーさんはこれをトロピカルな世界で研究し直しています。単にトロピカルな手法で次数を計算するだけでなく、あらゆる設定において数え上げ問題への具体的な解を提示しており、シルバースミスさんの問いにしっかりと答えを出しています。さらにゴールドナーさんが提案したトロピカル再帰アルゴリズムを使って次数を計算するというアプローチも取っています。8本目はインドラ・ニルビスワスさん、ロレンツォ・ファッシナさん、ジャン・ピエトロ・ピローラさんによるノーマルファンクションズイーブンシータキャラクタリスティクス&ザシータディビジャーです。この論文は複素遮影局面におけるヤコビ多様体の未一次次元部分トーラスとテータ表数に関連する対象テータ因子の交わりについて研究したものです。もともとの動機はスペクトル幾何学にあるそうで、リーマン局面上のディラック作用素に関する問題に取り組んでいます。 ある種の被覆の列に沿ってディラック作用素の一様なスペクトルギャップが存在するかどうかという問題が、実は特定の部分トーラスが停滞因子を避けるかどうかに等しいという非常に興味深い視点から始まっています。著者たちはこの交わりが空になるための大数幾何学的な判定基準を探りました。そこでジーナスが2以上の曲線のモジュライ空間における一般の曲線を分析し、ノーマル関数や相対ピカール則といった道具を使って曲線の属にわたってテータ表数がどのように振る舞うかを詳しく調べています。9本目はヨーチェン・チョーさん、チンルン・ワンさん、ポシェン・ウーさんによる A Theory of Generalized Rame Curves です。この論文では楕円曲面上の一般カラメ方程式という複数の生息特異点を持つ方程式についての大数幾何学的な理論を展開しています。特に対数項を含まない解を持つ方程式のモジュライ空間を解き明かすことが大きな目的となっていて、ワンさんが唱えていた予想を証明し、さらに強化することに成功しています。アプローチがとても巧妙で、準周期的な解の形式である一般化エルミート・ハルフェン暗殺という道具を使い、そのデータをモジュライ空間として捉えることで一般カラメ曲線という概念を導入しています。ここでシフト下方写像という手法を用いて曲線の幾何学的な構造とバーン・ゲルファン・キサー・ゲルファンカテゴリーにおけるモジュールのテンソル代数を結びつけている点には数学的な美しさを感じますね。結果としてこの一般カラメ曲線が有限個の曲線の和集合であることを証明し、特異点が衝突した際の対価公式を導き出しています。10本目はマット・ラーソンさんとイーサン・パルティーダさんによるホッジ・セオリー・フォー・コンビーナトリアル・プロジェクティブ・バンドルズです。この論文では組み合わせ論的な遮影則に関連する間についてハードレフシェッツ定理やホッジ・リーマン関係式といういわゆるケーラーパッケージを証明しています。もともとこれらの性質は複素遮影多様体では知られていましたが、正表数の対乗の多様体などでは未解決のことが多い難しい問題です。面白いのは大数幾何学に頼らずに純粋に組み合わせ論的なアプローチで証明しようとしている点ですね。これにより実現不可能なマトロイドに対しても結果を適用できるという非常に強力な一般化を実現しています。具体的にはトロピカルモデルとしてバイパーミュートヘドラルファンを利用し、缶をより大きなレフシェッツファンのチャウ缶に埋め込むという巧妙な戦略をとっています。この結果によってブローエンリックの標準予想のホッジ型に関する新しいケースが確立されました。またマトロイドのトートロジカルクラスに関するブロッホギーゼカー型の整地性の結果も導き出されています。11本目はマスドット DG からのクロス投稿でセバスチャン・ヘラーさん、フランツ・ペリットさん、チャールズ・オウヤンさんによるエンベデッドスペシャルレジェンドリアンサーフィスイン S の5乗です。この論文では5次元球面の中で種数が1より大きい滑らかに埋め込まれたコンパクトな特殊レジェンドリア曲面を世界で初めて構築しました。これまで最小ラグランジュ幾何学における高種数の例は非常に少なくて、多くは貼り合わせの手法に頼っていたため埋め込みであるかどうかが不透明だったり種数が制限されたりしていました。研究の背景にはカラビアウ多様体やストロンジャー・ヤウザスロー予想というかなり深遠なテーマがあります。具体的には6次元ユークリッド空間における特殊ラグランジュ切りを構築することを目指しており、これは5次元球面における特殊レジェンドリア局面を探すことと同じ意味になります。アプローチがとても巧妙で DPW 法を用いて局面の幾何学を正則な平坦接続の属として扱っています。12本目はマス NT からのクロス投稿でニキータ・カリニンさん、エルネスト・ルペルシオさん、ミハイル・シュコルニコフさんによるレジドゥーズ・オブ・アトロピカル・ゼタ・ファンクション・フォー・コンベックス・ドメインズです。この論文では 平面上のコンパクトな凸領域に関連付けられたトロピカルゼータ関数という新しい概念を導入しています。この関数は境界からのトロピカルな距離に基づく波面の格子周長をメリン変換することで定義されます。驚くべきはその動機です。著者の皆さんはガウスの円問題のような格子点の数え上げ問題における誤差項をこのゼータ関数の極で制御したいと考えています。リーマンゼータ関数が素数の分布を司るようにトロピカルな世界で同様の構造を見出そうとする視点は非常にエキサイティングですね。解析の手法としては領域を最小モデルから切り出す際のシンプレクティック爆発のサイズに基づいた境界ゼータ級数へと結びつけています。滑らかな領域の場合フェーエルの近似や不完全クロストマン和の評価を駆使して解析接続と粒数を導き出しています。最後はマス RA からのクロス投稿でダニエル・チャンさんとアダム・ナイマンさんによる3ペリオディックヘリシズオンエリプティックカーブ&ゼアアソシエーテッドレギュラーアルゲブラスです。この論文では滑らかな楕円曲線上のベクトル速が作る周期3の楕円ヘリックスとそれに伴う自己順同型代数の性質について研究しています。これまで研究されてきた生成元の次数が等しいケースだけでなくそうでないケースまで視野を広げている点が非常に意欲的ですね。研究の核心は非可間代数幾何学を用いて代数の増大度とメーター性がどう関係しているかを探ることにあります。結果としてこの代数がメーター的に振る舞うのは多項式的な増大度を持つ場合に限られることが分かりました。さらに驚くべきことにメーター的なケースではヘリックスに現れる連続する3つの束のランクがマルコフ方程式を満たすマルコフ3つ組になるという非常に美しい数論的な構造が現れています。またこれらのネーター代数は実質的に楕円代数と同等でありアーキンの予想に対する判例にはならないことも示されました。代数幾何学からモジュライ空間、総有理幾何学、トロピカル幾何学、そして道来圏やホッジ理論まで今日は非常に濃い内容をお届けしました。深遠な数学の世界を一緒に旅していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。